今日、あなたが会議室とかカフェで、あるいは電車の中で、誰かの隣に座った時のことをちょっと想像してみてほしいんですけど。
ええ、日常的によくあるシチュエーションですよね。
はい。その時、ご自身のカバンって自分と相手の間に置きましたか？それとも、相手と反対側に置きましたか？
ああ、これ結構無意識にやっちゃってる行動ですよね。
そうなんですよ。何も考えずに席を選んで荷物を置いていると思うんですけど、実はあなたが「おはようございます」って口を開く前に、そのカバンの位置とか、ただ座るっていう何気ない行動だけで、あなたの人間関係のポテンシャルがすでに決定づけられているとしたらどうでしょう？
いやー、カバンの位置や座る距離っていうのは私たちが思っている以上に雄弁なメッセージを発信していますからね。
メッセージですか？
ええ、人間って言語情報を処理するよりもはるかに速いスピードで相手の空間的な配置を読み取っているんです。自分が歓迎されているか、それとも拒絶されているかっていうのを本能的に察知するようにできているんですよ。
なるほど。言葉を発する前の返事としてすでに相手に伝わってしまっていると。いや、本当に恐ろしいですよね。
本当ですね。
今回の深掘りでは、まさにその言葉になる前のメッセージの核心に迫っていきたいと思います。
ええ、楽しみです。
今回取り上げるソースは、愛知県にあるバドミントン教室フィニックス愛知が発信しているブログ記事なんですが、
バドミントン教室のブログですね。
はい、これがただのスポーツ指導の枠を完全に超えているんですよ。スポーツ教室のブログでありながら、対人コミュニケーションの核心をついた座り方と人間力について驚くべき洞察を展開しています。
そもそもバドミントンのダブルスって究極の非言語コミュニケーションのバとも入れますからね。
あー、確かにシャトルがすごいスピードで飛び交ってますもんね。
そうなんです。コンマ数秒の世界ではいちいち言葉を交わす暇なんてありませんから。相手の重心とかラケットの角度、距離感といった身体的な配置だけでパートナーの意思を読み取る必要があるわけです。
なるほど。言葉を使えない極限状態だからこそ、身体の配置が重要になると。
ええ、そのスポーツの最前線から導き出された人間関係の理論というのは非常に理にかなっていると思いますよ。
ですよね。今回のミッションは、相手への敬意がどのように座る位置に現れるのか、そしてなぜそれが言葉よりも重要なのかを探求していくことです。
日常の小さな動作に人間関係を向上させるヒントが隠されているわけですね。
ええ。しかもこの記事のすごく面白いところが、本文の最後に AI レンっていう AI アシスタントによる非常に鋭い分析が添えられているんですよ。
AI が人間の無意識の行動を分析していると、それは興味深いですね。
はい。後でその AI の視点も交えながら、私たちが日常で無意識にどんな返事をしてしまっているのか解き明かしていきたいと思います。では、これを紐解いていきましょう。まずはソースにある相手に近い側から座るか遠い側から座るかの違いからですね。
座る位置の選択ですね。
ええ。隣の人と関係を作りたいとか話したいと思っている人は、自然と相手に近い側から座る傾向があるとブログでは指摘されています。
そうですね。近い側から座ることで自然と身体が相手の方に向きますから。
はい。相手に対して物理的に会話の入り口を作っている状態になるわけです。これ、逆に相手から遠い側から座るのって私なりの例えなんですけど、
ええ、どんな例えですか？
まるで相手との間に深いお堀を作って、自分の城という安全圏に引きこもるようなものだと思うんですよ。
ああ、お堀と城。それはすごく分かりやすい情景ですね。ここで非常に興味深いのは、そのお堀を作るという行動の裏にある心理なんです。
心理ですか？
ええ、遠い側から座る人って別に相手に悪意があるわけじゃないケースがほとんどなんですよ。
悪意はないんですよね。
そうです。ただ無意識にまずは自分の安全圏を確保させてください、相手との接点を作るのは後回しですっていう状態になっているだけで。
無意識だからこそ怖いですよね。
まさにそこです。ブログでも指摘されていますが、本人は無意識でもそこにコミュニケーション能力とか人間力というものが残酷なまでに露呈してしまう事実があるんです。
これをより大きな視点と結びつけてみると、一体どういうことが言えるんでしょうか？
ええ、コミュニケーションというのは実は話す前からすでに始まっているというソースの主張につながってきます。目線の配り方や荷物の置き方、相手との距離の取り方ですね。
なるほど。 言葉を交わす前の段階ですでにコミュニケーションが成立していると。
そういうことです。例えば口では「さあ前向きに話しましょう」って言いながら身体は相手と反対側を向いていたり、前に大きなカバンを置いて壁を作っていたりする。
言葉と身体の配置が完全に矛盾していますね。
はい。このズレがチームや組織の空気を重くして鈍らせる大きな原因になってしまうんですよ。
ここからが本当に面白いところなんですが、ブログは座り方は単なるマナーの問題じゃないって言ってるんですよね。
マナーではないと。
ええ、相手の存在を受け取っているという小さな敬意の表れなんだと。
なるほど、小さな敬意ですか。
はい。ここでリスナーのあなたにも少し考えてみてほしいんですが、例えば職場の会議とかネットワーキングの場でご自身はこの会話の入り口を作ることに自覚的に慣れているでしょうか。
口では良いことを言っていても身体が拒絶のサインを出していないかということですね。
そうなんです。でもこれを聞いてちょっと反論したくなるリスナーの方もいると思うんですよ。
と言いますと。
いやいや悪気はないし、たまたま疲れてて端っこの遠い席に座っただけかもしれないじゃないかって。
ああ、なるほど。意識せずにたまたまそこに座っただけだよという反論ですね。
ええ、いちいちそんな細かい身体の向きでコミュニケーション能力をジャッジされるのは厳しすぎると。
そのお気持ちはよくわかります。ただこれは重要な疑問を投げかけていますね。
どういうことでしょう。
ソースが指摘しているのはまさにその反論すらも見通したような非常に厳しい事実なんです。毎回たまたまならそれはもう傾向であると。
うわ、毎回たまたまなら傾向である、これは耳が痛いですね。
ええ、一回だけたまたまというならわかります。でもどんな状況であれ無意識のデフォルト状態になった時にいつも相手との間に壁を作ってしまうなら、それはもうその人の対人関係における傾向なんですよね。
グーの音も出ないですね。じゃあ私たちはどうすればいいんでしょうか。
そこでブログ内の力強いメッセージが生きてきます。人間関係は才能ではなく観察と設計であるという言葉です。
観察と設計、才能じゃないんですね。
はい。コミュニケーション能力というと面白い話ができるとか気の利いた返しができる才能だと思われがちですが、そうではないんです。
ほうほう。
自分が座る前にこの距離は相手に安心を与えているか、カバンをここに置いたら相手は話しかけづらくないかと観察し設計すること。
なるほど、物理的な空間の設計なんですね。
ええ、信頼関係というものは大きな言葉で一致に築かれるものではありません。こうした小さな安心を渡す動作の積み重ねによって構築される構造的なものなんですよ。
逆に言えば小さな拒絶の動作によって日々少しずつ信頼が削られていく危険性もあると。
その通りです。
つまりこれは何を意味しているのでしょうか。ちょっとここでソースの本来の舞台であるバドミントンコートの話に戻りたいんですが。
バドミントンの具体例ですね。
はい。ブログではコート上のペアとの距離とか構える角度、ミスをした後の表情、ラリー後の立ち位置などが挙げられています。
すべて空間的な配置の要素ですね。
例えば口ではパートナーに次は任せるよと言いながら身体は全然任せていない姿勢をとっているとか。
ああ、重心が前にかかっていなかったりラケットが下がっていたり。
そうです。そういう姿勢を見るとパートナーは途端に不安になるそうなんです。つまりコート上の配置もまた立派なコミュニケーションなんですよね。
まさにスポーツにおけるポジショニングと日常の会議室やカフェでの座り方の共通点がここに統合されますね。
全く同じだということですか。
ええ、近づく意思のある人は近づきやすい仕草を自ら作るんです。
言葉よりも先に体で表現していると。
そうです。面白いことを話せるのがコミュニケーション能力ではなくて、相手が関わりやすい状態を先に作れる能力こそがコミュニケーションの本質であると結論付けられますね。
相手が関わりやすい状態を作る、これなら話すのが苦手な人でも明日からすぐに実践できそうですね。
ええ、カバンを自分の足元に置くとか少し体を相手の方へ開くとか、ほんの小さな工夫で十分なんです。
さてリスナーのあなた、今日の深掘りはいかがだったでしょうか。明日誰かの隣に座るとき、荷物の置き方や身体の向きなどの小さなことに少しだけ気づいて場を温める入り口を作ってみてほしいなと思います。
ちょっとした意識で周りの空気は劇的に変わるはずです。
え、そして最後にこれまでの議論の締めくくりとして、ブログの最後にある AI アシスタント AI 伝による鋭い感想文に触れておきたいと思います。
はい。 AI がこの無意識の座り方をどう評価したのか気になりますね。
AI はこう指摘しているんです。悪気がないから許されるのではなく、悪気がないからこそ そこにその人の現在地が出る。
悪気がないからこそ現在地が出る。これは本当に鋭い洞察ですね。
はい。取り繕うことすらしていない完全に無防備な状態の行動にこそ、その人が他者とどう向き合っているかが丸裸になってしまうというわけです。
言い訳ができないってことですよね。
そうなんです。そこで、あなたに最後にこの問いを投げかけたいと思います。悪いない無意識の行動こそが、あなたの対人姿勢を最も残酷に丸裸にしているとしたら、
ええ、
あなたの毎日の何気ない所作は今、周りの人にどんな返事をしているでしょうか。
ぜひご自身の現在地を観察してみてほしいですね。
はい。この余韻を残しつつ、リスナーのあなた自身の日常の探求へと誘って、今回の深掘りを終えたいと思います。それではまた。